皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信したいという番組です。本日のゲストはですね、先週に引き続きまして、慶応技術大学経済学部教授の大西博先生です。
はい、お願いします。はい、
先生、先週どうもありがとうございます。ちょっと大西先生の紹介させていただいていいですか？
はい、はい、
僕はね、
どうぞ。
大西先生は10年前に京都大学経済学部をですね、退官されまして、それから慶応技術大学、まあ、マルケイのマルクス経済学の慶応にはそのなんて柱があるということで、そこの教授としてですね、約10年ですか、近く、
はい、ちょうど10年、
ね、10年教えられて、まあ、今年の3月に、慶応技術大学も退官されるということですね。
はい、そうですね。で、
最終講義、残念ながら最終講義が3月にあるということをお聞きして、僕はもう絶対、はいはいはい、お伺いしたいと思うんです。というのはさっきも申しましたけども、はい、先週の放送で申しましたけれども、YouTube で大西博先生の京都大学の最終講義を聞かせていただいて、えらく感動しました。
はい、ありがとうございます。
あんな感じで講義されてるんですか？常に、
あの時は乗ってましたね。
いやいや、そのマルクス、マルクス、世界マルス、今ね、マルクスのことすごく注目されてますね。今新しい資本主義とかね、
すごく、うん、まあ、私の100倍ぐらい流行ってる君もいたりしますよね、
うん、斉藤先生とかね、まあまあ、そういうね、まあ、だけど今まさにその所得がね、分配とか偏りすぎてるとか、うん、あるいはソーシャルコモンキャピタル、宇佐公文先生のね、そういう、うん、僕はそういう話が好きで、中国もアメリカも世界中が、まあ、いわゆるもうちょっと平等に行こうぜみたいな動きと、こうマルクスの、まあ、いい部分がつながるところあるんです。で、さて、
まあ、はいはい、はいは
い、あ、すいません、本題に行きますと、先週引き継ぎまして、
ね、
ウイグル自治区の問題ですね、新疆自治区の問題ですね、
はい、私、まあ、相当しっかり何度も調査してますんでですね、
10回ぐらい、
やっぱりちょっと、うん、はい、皆さんに何というかな、お伝えしたいことあるんですね、
はい、
で、強制労働ということになっていてですね、
はい、
一応3つの領域に、はい、が強制労働ということになっとるわけです、
はい、
で、1つは再教育センターの話ですね、
はい、
で、2つ目は免課罪の話ですね、
免課罪、はい、
で、3つ目は集団就職と、
はい、
で、私一つ目については情報ないんですけど、
はい、
免課罪、例えば2番目の免課罪についてはですね、はい、実際その現場に行ったというかね、
うん、
その、ま、ある種の調査したことあるんですね、
はい、
で、新京大学の学生を免課罪に行かせると、
うん、
いうことになっていて、本当に労働条件が整っているのかということを新京大学が調査に行ったことあるんですよ、うん、バスに乗って、
はい、
で、その時にちょうど、お付き合いしましてですね。はい、で、確かにですね、うん、あそこに送られるとすると、
うん、
これは強制労働かもしれんなということがありましたね。これ20年ほど前なんですけど、
うんうん。
で、しかしですね、やっぱり大学は労働条件調査して、派遣するいうことだったんで、
うん、
少なくともその時は送りませんでした。
うん、
それから、ウイグル族だけ送ってるわけじゃなくて、すべての学生を送り込むと、
うん、
それから20年前と、
うん、
まあ、いうことなんでですね、うん、全くそういうものがなかったということはできないんだけど、相当古い情報ですね、
うん、今だから機械化が進んでるんでね、機械でやって
る、その通り、今は、
うん、
今は 85% まで機械でやってますんで、
うん、
そのようなことはもう行われてないはずですよね、う
ん、だから
ね、
すみません、
はい、
まあ、本当にいいね、免許積もったことは、うん、手で積んだ方がいいというのも言われてるんですね、今、高級な、
まあ、それも分かりますよね、うんうん、でも、
はい、
まあ、とにかく85% までは機械でやっとるんですよね、
はいはい、
でもう一つはですね、集団就職、
うん、
で集団就職に行きたくない人間も無理やり行かせると、まあ、こういう話なんですね、
うん、うん
うん、で で私あのある特定の集団就職元非常にある事件と関わっていて、あの、うん、注目されたところにですね、うん、調査に行ったことあります、
うん、
ただしですね日本人が聞いて、うん、これ本当に強制ありませんかと言ってあの質問してもそのちゃんと答えられる状況はありませんからね、
うんうん、
私の弟子が、
うん
そあのと一緒に行って、
うん、
で私の弟子がその親族に聞くと、
うん
まあ、そういう形式を取って、十数年前にですね、うん、あのやりましたね、うん、そしたら少なくともその現地の人はですね、
うん
みんな喜んで行ってると、
うん、
でそれで所得が上がるのでということを答えてましたね、
うんうん、いやそうでしょうね、うん、はいどうぞ。
で日本だって集団就職ありましたね。
そうです。あって例えば現在でも海外からねいろんな来てもらって、
ああそれも大事ですね。
似たような話かも分かんないですね。見方によっては向こうは絶対ね日本の方が給料いいから来てると思うけど、
それもそうかもしれません ね、
はい。
ベトナムなんかではあのほとんど強制的に日本に送られてる人間がいるかもしれませんね、
うん、強制的というか、まあ、日本に来たい、ね、反対にウイグルの人そうやと思いますけどね。ウイグル族の人も、
うんうんうん、あのの集団就職言っても中国国内の話なんですけどね、
うんうん、
だからアメリカの論理だというと日本をあのなんか経済制裁しないかんですね、
うん、だから比較、
まあ、まあそっちは置いといて
比較優位の問題あるとするとやっぱりねお金になるから労働の移動があると思うんですけどね、うん、中国国内で、はい、
うん、で強制しかしですね、うん、あの中国はですね、うん、官僚が一生懸命にならないとあの出世できないという制度がありますので、
うんうん、
で末端の行政官僚がですね、うん、無理やり活かしてる可能性がないことはない。でそこまでは私は、うん、あの認めるんですよ、
うん、
つまりですね、うん、先ほど言いましたように調査に行ったらですね、うん、そんなことありませんというふうに答えられると、
うんうん、
で日本人にじゃなくてあの親族に信頼できる親族にもそう答えとると、
うんうん、
とはいえですね現地の官僚は、行政官僚はですね、うん上に褒めてもらいたいために、うん無理やりでも送ってる可能性があるんですよ、
うん、
でだからですね私言い方変えるとですね、
うん、
ウイグル会議なんかが言ってることが、
うん
まあ、まるっきり 100% 嘘とは思わない、
うん
まあ、しかしですね、うん、今言いましたように20年前ぐらいの話とかですね、
うん、いやもし現在においてもね例えば官民族間同士でも階級闘争みたいな、うん、そういうことあると思うんですね。
うん、
だからそれを、まあまあ、少子民族だからっていうので、
うん、
っていうのもちょっとね、まあ、いわゆる
それも案外と正しいですね、つまり、
うん、
だからですね、国が目標を設定してですね、うん、末端官僚にやれというふうに言ってるのは別に、
うん、
あの新疆からの集団就職だけじゃなくて、
うんうん、
あの漢族の貧乏な地域からあの集団就職とかですね、
うんうん、
なんぼでもあるわけですよ、
うん、いや日本においてもね、まあ、ありましたし ね、そういうのも、うん、
でそこでですね、うん、部分的なまあ、無理やり言うのは私はあり得ると、
うんうん、
したがってですね、うん、ここはあの民族差別いうものが原因しているというよりはですね、
うんうん、
そういう官僚システムの問題であるというふうに捉える方が正確であるというふうに私は考えているんですね、
う
ん、
どうもそう思いますね、うんまあ、両方ですけどね、うんまあ、あの一方しか見てないということですね、うん、報道は民族的なものしか見てないということで、
だからなんというかな、良いとかあのそれほど悪いか悪くないかという評価以上にですね、うん、本当に解決したいのかどうかということだと思うんですよ。
うん、
うん、本当に解決したければですね、うん、とにかく中国を攻めるとに都合が良いとか、そういう論理ではなくて、
うんうん、
本当に解決したければ何が問題であって、
うん、
それをどう解決するかという姿勢で、あの、当たらないと、
うん、
単にあいつが悪いとか、なんかそういう話になると。
うん、
うん、で、そういう国際関係上の道具に使われていてですね、
うんうん、
私から言うと、あの、ウイグル族が最も偉い迷惑になってるんじゃないでしょうかね。うん、
おっしゃる通りですね。あの、ウイグル族も、その発展したいと思ってるけれども、まあ、あの周りからそういうふ
う
に雑音が入ってきたりっていうことと、
それ
と尾身先生はね、僕と、まあ、僕もそうなんですけど、一帯一路構想っていうのは悪くないって思ってましたね、はい、っていうのは 軍事を使わずに協調的安全保障、はい、開発でみんながねインフラ整備やっていく、はい、しかし、はい、一方ではそうすることによって例えばスリランカの問題とかでねローンが返せないから全部中国を取ると、はい、アメリカもそういうことやってきましたからね今まで。僕も国連で開発、国連開発、国連、こういう開発、ね、の組織でですね、はいはい、そういう実際そういう援助の仕事をやってきて、いやまあその社会主義的な援助もあるし資本主義的なねある。だからそれはもともとやっぱりそういうどうしても国の権力とか一部の、上層部の賄賂とかつながるんだけど、しかし、困ってる国があってそこで単なるお金よりかやっぱり物を作って、最後まで見るという意味では悪くないけども、一方的にすごくね、その一帯一路構想も世界を叩いてる姿見たらちょっと違うかなという気もしますけどね、
まあ、一帯一路はですね、日本人で批判する人もいるんですけどね、あれでできた港湾とかあれでできた鉄道日本人使ったらいかんなんていうのは何もないんですよ。
ないないない、
それちょっと本当に分かってるんですかねと、いうのが一つとですね、欧米の援助よりもマシだというふうに、ダンビサ模様というアフリカ人も言ってるんですよ。それどういうことかというとですね、金をやるという援助じゃなくてですね、インフラ建設でしょ。中国の場合はですね。で、そうじゃないと本当に力がつかないと。
つかないね。
アフリカにしても、その中央アジアにしてもですね。だから一番大事なことをやってくれてるのは中国だという議論があるんですよ。それは割と賛成ですね。ついでに言うと日本もその意味では割と中国的なんですよ。
そうそう、日本もジャイカもそう中国的なんですよ、
インフラっぽいですよ、それに対してフランスなんかはフランス語教育にしか金出してないでしょ。
いや、それは、ね、そういうところはね、ティアモンの時割と日本が中国守ったみたいね、この一帯一路構想もやっぱり日本のいいとこと中国と組んでやるとか、中国が無茶できないように日本がそこにまあいろいろチェックするみたいなね、そういうことでね、一帯一路構想とか、投資開発銀行ですね、そういうところにアジア投資開発銀行、そこに入っていくべきだというふうに僕は思うんですけどね。
枠組みはそういう感じになってますね。あんまり共同投資というのが進んでいないという話なんですけど、一応そうしなきゃならないねという話は割と専門家の中にはあるようですよ。
いや、その話をですね、鬼先生とゆっくりですね、お酒飲みながらラジオでもまたやりたいと思ってますね。マルクスのことはやっぱり聞きたくてですね、
それも大事なんですけどね、まあ、はい、必要な話題が多すぎてどれにしようかいなというい
やだけど最終講義楽しみですね本当に。
はい、一生懸命今準備中です。
いや、それはもう準備しないですか。もう準備、もう十分準備ね、何十年間準備されてきたんで、もう準備なしでいきましょうよ。
いや、まあ、いやいや、まあでもやっぱりちょっと通常の講義と格違うんでですね、長く残るものをまた3月、まあね、19日にやりますんで、よかったら、
はい、はい、行かせていただきますけれども、はい、先生まだ若いんで、まだまだね、マルクス教えてください、本当にいろんな大学 で、
まあ、ですね、
はいはい、ということで、はい、本日のゲストは慶応義塾大学の、経済学部教授大西博先生でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。